かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂勝です。
村山彰史です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
無事年を越しまして、お2012年、いやいや、まあ地域によりましてはもう先週から2012年だった地域もあるかもしれませんが、今回の放送で全ての地域で2012年に突入してございます。
そうですね、新しい年を迎えることができましたね。
改めまして、
はい、
9年中はラジオをお聞きの皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、ユーストリーム、YouTube をご覧の皆様、本当にお世話になりました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。新しい年、
はい、
この辰年も、
辰年も、
龍の年も、
龍の年も、
ぜひ皆様にお世話になりたい。
ええ、
よろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いします。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様あっての聞かせられないラジオでございます。
本当にそうですね。
皆様に聞いていただかないと、林田と村山の単なる雑談でございます。
まあそれはそれで楽しいんですけどね、僕は。
うん、まあまあ、そうかなという気もしますけど。
今年もそういう調子でいきますか。
いや、しかし皆様あっての聞かせられないラジオ、聞かせられないと言いつつ、
はい、
聞いていただきたい、
ええ、
そんなツンデレな番組でございます。
そうでしたね、
はい、どうぞ新年もよろしくお願い申し上げます。
お付き合いください。
何度も言っておりますが、では改めまして、
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
聞かせたんインタビュー。ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、聞かせられない。
聞かないでって言ってるのに。今日のテーマは
大雑談大会。
さあ、ではどんどんメッセージを紹介していきましょう。林田さんが
目の前でいきなり渡されるシリーズが続いております、
はい、
先週から、バレー部2番さんです。村山さん、林田さん、こんにちは。
こんにちは。
毎回欠かさずダウンロードして聞いております。
ありがとうございます、
ポッドキャスト派ってことですね。
そうね、
ヒカラジエリートのエリア内んですが、放送時間中は仕事をしておりますということですね。ほうほう。さて、今アナアナのユーストリーム中継を見終わってメッセージを書いております、
はあ、
メッセージをラジオ番組に送るのは10年ぶりくらいかな。
あら、ありがとうございます。
今回10回目ファイナルにして初めて抽選に外れ、
あら、
アーブホールの展示を見て CD を購入し、
うん、
会場近くの某ネットカフェにてライブ配信を拝見しておりました、
はい、
ひとまずアナウンサーの皆さんお疲れ様でした。
ありがとうございます。
今回のステージも笑いあり涙ありの素敵なステージでした、
はい、
今回歴史上のお話が各所に散りばめられてあり、改めて長崎っていいところだなと思いました、
うん、
10年間毎年通常業務の間にこれだけのステージを作り上げる皆さんの努力は相当なものだったと思います。また穴穴や木からじのような企画を許してくれる上層部の決断も相当なものだったと思います。
そう、
決断はしないうちに我々でこそってやったっていうところ、うん、
まあ、見逃してくれたみたいな、ね、
そんな感じなんですね、
はい、
10年続いてしまうと我々見る立場の人間はまた次何かを期待してしまいます。またいつか視聴者聴取者を楽しませる何かを作ってください。ひとまずお疲れ様でした。そしてありがとうございましたといただきました。
いや、応援ありがとうございます。
穴
穴大作戦もね、ファイナルを迎えまして、
ね、でファイナルにして初めてユーストリーム配信というのにチャレンジしまして、
そう
あのエリア外の人たちにもねたくさん見ていただいて、これ嬉しい取り組みでしたね。
いや、特にキカラジメイトの皆さんにねたくさん見ていただいて、
そう、
嬉しかったですね。
嬉しかったですね。だから15秒マンとかもう本当にもう長崎の人しか知らなかったんだけれども、あの今回ねキカラジメイトの皆さんにこう取り上げていただいたりとかして嬉しかったですね。
うん、そして本当に10年間お送りしてきたトーキングセッションシリーズだったんですけれども、細々とした技術革新というのがいろいろありまして、例えば、ユーストリームによる生配信って1年前は考えられなかったことなんですよ。
そうだよね、う
ん、今回初めて、
い
やだから本当に21世紀って地味な21世紀が来ちゃったなと思うんですけれども、この10年の間でも去年できなかったことが今年できた、2年前3年前には考えられなかったことっていくつかあるんですよね。
そうですね、うん、で僕もね10年間を振り返りながら番組を作ったりとかしたんだけれど、1回目2回目のカメラって覚えてます？DV っていう企画でね、もちろん4対3の画角で、うん、映像もザラザラしててとても汚かったのです。
いやドメスティックバイオレンスって言うだけのことありますよね
全然違いますけどね。
違いますよね、
暴力は振るわない DV の方なんです、
デジタルビデオね。
そしてもう一台のカメラはねハイエイトだったんですよ。
そうなんですよ、
当時ね。ところがその後ですね、ノンリニア編集というものがだんだん一般的になってきて、パソコンでテープを使わずに編集ができる時代になっていって、今はハイビジョンですよ。
それもね、でもね本当につい最近のことなんですよね。
最近なの。さらにねテレビ局の状況で言うと、収録もテープじゃなくてハードディスクレコーダーなんですよ今。4日目分をね一気にハードディスクで収録できて、さらに編集できるという技術って進んだなと思いましたね。
そのユーストリーム中継で穴穴大作戦をご覧になった方からもメッセージが届いております。
読まないんですかあなた。
いや林アナウンサーが上手に読んでくれますので大丈夫です。
もう何を期待、僕が大きく噛むのを期待してるのかな。
とんでもない。
水ピさん、
はい、
初めてメッセージを書きます、
はい、
私も初めて目を通させていただきます、
はい、ちなみに高山瑞穂さんですね。
あそうですねありがとうございます先生、
京都聖華大学の先生でいらっしゃいますね。
これ緊張してやまん
ま、ね、ありがとうございますね、
はい、関西弁かなんかでは読まなくても大丈夫、
大丈夫です、この方は神奈川在住ですから大丈夫です。
そうですね、はい、お正月におすすめの作品ということですが、あ本題に戻りましたね。自分はお正月映画第2弾として1月7日に封切られるアニメ映画マジックツリーハウスをおすすめします。実は試写会に娘と一緒に行ったんですが、娘ともども楽しんで鑑賞することができました。特に小学生のお子さんをお持ちの親御さんにはうってつけ、楽しくてワクワクしながら見終わった後図書館へ行きたくなるという教育効果までついてくる。そしてまた元気な子供が走り回るアニメーションを見たい作画オタクな方にもおすすめ。特に芦田愛菜ちゃんが声を当てる主人公の妹アニーがぶっ飛んでいて楽しくて可愛い。予告編に出てこない冒頭の十数分はすごいです。ライダーやプリキュアの影に隠れてちょっと地味な存在かもしれませんが、こういう良作にはぜひヒットしてもらいたいですと。
高山先生がそうおっしゃるんだったら面白いんでしょうね、うん、
ねえ、
予告編もねかなり面白そうではありましたけれども、ね、
はい、
はい、おすすめありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
まなちゃんも可愛いしね、芦田愛菜ちゃんね、うん、ラジオネーム、
はい、
良一さん林田アナウンサーに渡しました。
毎週ユーストリームで楽しく視聴しております。
はい
視聴ですね今回はね拝聴じゃなくてね、年末年始におすすめしたい作品ということで、日本語版アメリカンコミックス2作品おすすめしたいと思います。
ほう、
まず1作品目、これ DC でいいんですかね、 DC スーパーヒーローズ、
はい、
キカラジメイト浅見明也先生が帯で推薦文を寄せられているこちらの作品は、スーパーマンやバットマン、ワンダーウーマンといったヒーローたちが飢餓や犯罪といった現実的な問題に向き合う姿をアレックス・ロスによる写真をモデルにしたとてもリアルな絵で描き出しております。登場する各ヒーローたちがいかにしてヒーローになったのかの物語も収められていますので、アメコミに興味はあるんだけど何から読めばいいんだろうという方におすすめです。
なるほど。
そしてもう一冊はシビルウォー、こちらはスパイダーマンやキャプテンアメリカ、アイアンマンたちがヒーローは政府の登録下で活動するべきか否かで内戦状態になるという 9.115 のアメリカの抱える正義の問題を描いた作品です。大量のヒーロー、悪人が入り乱れる複雑なストーリーではありますが、映画で彼らを知った方にもぜひ読んでいただきたい。これぞアメコミのクロスオーバーの真骨頂という作品ですので、年末年始の時間のある時にキャラクターを調べながら読んでいただきたい作品です。他にも キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーなどおすすめしたい作品はたくさんあるんですが、まずはこの2冊をおすすめいたしますということで、 DC スーパーヒーローズ、そしてシビルウォー2冊をおすすめいただきました。
なかなかあの皆さんにおすすめの作品を紹介していただくというのは楽でいいですね、私たちね。なんかもうこれ以上喋ることがない
という、うん、皆さんの熱い思いが乗っかってますね、メッセージに ね、
続いてラジオネームフーさん。
僕はリーディングマシンですか、
トーキングマシン。
フーさんです。
喋れ
アナウンサー予防、は
い、自由な番組とね、はい、言われております。いつも楽しく聞かせていただいています、
はい、
特に漫画関連の話題が好きです。
お、そうですか。
漫画といえばガロほどマニアックではなく、かといって、うん、月刊ジャンプみたいな大手週刊誌の月刊じゃない中間的な月刊誌、はい、およびその作品について聞いてみたい。
まあ、今月刊ジャンプもありませんけどね、ジャンプスクエアに変わってますね、名前がね。
なかなかでもこれピンポイントですね。具体的にありますね、キャプテンとかノーラあたりを取り上げてほしいと。というのはマップスの新しいやつがクライマックスなので、その辺からなんとなくそう思いました。この文章僕よくわからない。マップスの新しいやつがクライマックスなので、その辺からなんとなくそう思いました、
うんうんうん、あのピンポイントだったのに、なんか途中からあの抽象的な表現になってますまあいいや、はい、
ズバリマップスでもかなり語りがいがあると思うんでいいんですが、
はい、
カール・ビンソンとか、お、カール・ビンソン、おざなりダンジョンとか、うん、ガイバーとか、うん、逆境ナインとか、うん、周辺にも面白い作品があるので、
はい、
今だとブレイドとかガンガンあたりについてる感じでしょうか、うん、どうでしょうか、よろしくお願いします。
あのいくつかもうすでに語ったものも含まれていましたね、逆境ナインとか ね、
そうね、
カールビンソンとかね、
うん、
まあ、でもあのお気持ちは分かりますし、多分私たちに近い趣味思考をお持ちの方なのではないかと思いますね、フーさんね、うん、ありがとうございますね、
はい
はい。それからラジオネーム哲夫さん、
哲夫さん、
はい、どうぞ、はい、林田さん、
仕事柄、
仕事柄
こうやっぱり抜け差し足になるの読み方がね正月も休みがないんですが、思い切って平成ゴジラブルーレイボックス買っちゃいました。
お、買っちゃった、
ね。
怪獣は怖いもの、一種の自然災害であるという姿勢を崩さず、安易にヒーローものにしてしまわないところがとても気に入っています。これをソニーから出たばかりのヘッドマウントディスプレイを使って、これはどういうやつ、あの 目にかけるやつ、
あの目にかけるタイプなんですけれども、ええ、あの なんていうか、もう視界の全部が、はい、その映画の世界になってしまうような。
そうですか、
はい、なかなかこれも未来来てるという感じ の、 あのハードですよね。
そうですか、うん、ヘッドマウントディスプレイを使って自宅シアターとしゃれ込もうかと。まとまった休みを取れる人たちが羨ましいな。年末年始も忙しいであろうお二人ですが、お体には気をつけてくださいといただきました。
ありがとうございま す、
なるほど、ね、いろんな視聴の仕方があるんです ね、
では林アナウンサー、
は何、
バレー部2番さんも買ったと言われるですね、
はい、
アナアナシリーズをまとめた10周年のその歴史が1枚の CD になっているという、まあ、あのアナアナ大作戦ファイナルの会場にお越しいただいた皆様はですね、1枚500円で買うことができたというね、ものでございます
けれども、いいこと言いますね、買うことができたなんてね、
買うことができた、
うまいね、
選ばれし皆様でございますね、
買うことができたと思います。
まあ、めったに手に入らないというね、その限定版のその NBC の何なんだっけ、タイトルはアナアナの歌、
アナアナの歌、
はい、うん、この中から、
はい、
またとっておきの曲をですね、今日は2曲用意してございます。
素晴らしいですね。まずは女性アナウンサーの歌声ですね、
はい、
夏木元気隊でよさこい NBC。
夏木元気隊でよさこい NBC、 メインボーカルは豊崎夏木アナウンサー、はい、後ろでわしゅうわしゅうやっているのが安井茂之と村山仁志というね。
これはもうハードな踊りもついております。セットですね。
よさこいのダンスがあんなにハードだとは思わなかったですね。びっくりしました。
きつかったですね、あれはね。年を追うごとに2人はね辛くなっていきましたね。後ろの
安井村山はですね、ですね、豊崎アナウンサーと村山で半分ずつ振り付けをこれはしてるんですけれども、今年は私のあのぎっくり腰問題がありましてですね、
封印しましたね。
封印しました、
この格好はね。
いや、あの、私と安井くんとですね、あの1回ずつ練習中に肉離れを仕掛けてたんですよ。
そうでしたね、安井さんこのスタジオで倒れましたね。そういえばね、肉離れしてね、あ
のヒンズースクワットの連続みたいな振り付けなんですね、はい、
ありましたね、動きがね、
私も自分で振り付けをして、しまったって後で、やめとけよかったって思いましたですね、体を削ってお送りしてきた穴々シリーズでございましたけれども、
はい、名曲ですこれもね。
ラジオネーム風さんのメッセージです。
怖かー、初見ばっかり。もう間に合わないと思いますが、記念にメッセージを。
間に合っちゃった。
とある縁で聞き始めたキカラジですが、もはや生活の一部になりつつあります。火曜日は火曜日や IBC の放送時間に合わせて行動し、その絡みで上京する。数年前なら考えられなかったことです。震災などいろいろ大変なことがあった1年でしたが、少しでも笑顔になれたのはキカラジとリスナーの方々のおかげでもあります。収録の様子やお二人の会話、収録終了後の他の方のイラストを見たり、自分のが出たり、こんな楽しい番組は他にないと言っても華厳の滝ではございますまい。
出ました、華厳の滝。
これからもこの素晴らしい番組をぜひ続けてくださいませ。今日で34歳となる日に岩手から風さん、おめでとうございます。12月の27日に届いた
お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。そうですか、岩手からね、またこういうメッセージいただくって嬉しいですね、本当にね。
岩手はね、ネットさせていただいて本当に ね、
2011年から、ね、ネットが始まりましたもんね。
依頼があった時も嬉しかったですね、
嬉しかったですね、
岩手から、
本当にね、東北でも聞いてらっしゃる方がいると思うと
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
続いてラジオネームぐる梅さんです。
でこういうメッセージはやっぱり事前に目を通しておきたいよね。
ああですよね。
ですよねじゃないよ、ぐる梅さん。初めて投稿させていただきます。長崎に住んでいるんですが、オンエアの際にはほとんど仕事で今までほとんど聞けていませんでした。ほとんど被ってるよ文章ね。
大丈夫です、
大丈夫ですか。しかし先月 iPhone を買い、
おお、
つい先日まで通勤時間や退社の時間を使って週1回から、退社の時間を使い1回から、お、誠の方新現場対戦の回まで拝聴させていただきました。
拝聴ですか、
すごいね、1回目からってことよ。
超ですよね。拝聴ですか、
拝聴ですよね、
はい、
143回分聞いたってことですね。お二人の居酒屋話のような熱く楽しくダラダラとしたトークに一日の活力を得、疲れが取れる思いでした。ありがとうございます。競争剤のようなねトークってことですね。今は YouTube で108回を拝見させていただいております。これあの動画の方は我々大体1回の配信で1時間2時間ぐらい、
長い時
長い時2時間近く喋ってますから、相当時間かかると思うんですけど、
ですよね。
どんどん聞いたり見るにつけ先が少なくなってきて少し寂しくもありますが、今度は毎週の楽しみの一つとして応援させていただきたく存じます。めっきり寒くなりましたがお体に気をつけて頑張ってください。ちなみに一番笑ったのは忍者の回です。
あの
回ね、村山さんのね、
あの真田先輩のねエピソードをね、実話をご紹介しましたけど、
あれ面白かったですね。
ちゃって、
あとおすすめですが、はい、G ガンダムにある意味通じるものとして、勇者王、ガオガイザー、
ガオガイガーですね。
あ、ごめんなさい、ガオガイガーを、
ガオガイガー、はい、
ガオガイガーを推薦します。あの熱く、無駄に熱く、とにかく熱いシリーズで寒い季節を乗り切っていただくことと思います。寒い季節はこういう熱いシリーズを見ればいいのか。
ね、G ガンダムに確かに通じるところがありますですね。
ありがとうございます。すごいね、これだけ見て聞いていただくと嬉しいね。
嬉しいですね。はい、そしてラジオネーム時玉さんです。
はい、いつもありがとうございます。1月からアニメも始まるぽよぽよ観察日記の原作漫画がおすすめです。猫飼いの人に面白いのはもちろん、人間のキャラクターもそれぞれ魅力的なので、猫を飼っていない人にも読んでいただきたいです。 竹書房からコミックス9巻まで出ているんだったかな、4コマ漫画ですよといただきました、
ね、話題になってますけども、あの私もちょっと読んだことがなかったので、
ええ、
気楽に読めそうでいいですね、4コマ漫画だったらですね、
はい、
ね、もう1通だけいきましょうか。ラジオネーム名パパさんです、
はい、クリスマスイブに全く関係のない素晴らしい番組ありがとうございました。
先々週ね、
現場対戦ですね、現場対戦久々に読み返したいと思います。ここだけの話ですが、平井先生確実にこの番組聞いてると思いますよ。
お？
だって先生の奥さんとこの番組の話してますもん。っ
ていうか奥様とお話できる間柄なんですか、名場さんは。
今ちょっとじわっと汗が出ました私今。今回も読んでいただいてありがとうございました、真面目にメリークリスマス、そして良いお年を。
ありがとうございます。
12月に来ていただいたんです、
ご紹介が遅れてしまいましたけれども、
平井先生の奥様が話題にされてるってことは、
平井一馬さん先生もお気になったんでしょうか、この番組を。本当にごめんなさい、
なんか反応がないところがかえって怖かったですね。不気味ですね、なんかね、身の引き締まる思いでございます。
ではこのあたりで、ね、はい、気分を変えて音楽をまたお送りしましょうか、
はい
はい、NBC アナウンサーが全員で歌っている曲、
去年の楽曲ですね、一枚の写真から。
ワイワイ貿易は今年で28周年、今年もどうぞよろしくお願いいたします。ただいま店内商品お年玉プライスにてセール開催中、限定フィギュアや話題沸騰中の宇宙戦艦ヤマトグッズなどお買い求めのチャンスです。さらに聞かせられないラジオを聞いたの一言で嬉しい特典も、詳しくは通販サイトをチェック。さて今月のプレゼントは38年ぶりにリメイクされ4月に劇場公開、テレビ放送も始まる宇宙戦艦ヤマト。ずっしりとした重量感、細部の表現にもこだわった宇宙戦艦ヤマトの立体アートポスターを1名様へプレゼント。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはヤマトリメイクです。長崎、佐賀以外の方も応募できますよ。
トゲ磨いとくか。
じゃあ新年も
この歌だよ。本当の気持ち。
ラジオネーム青葉タン、
はい、
聞かせられないクリスマス会幹事の青葉タンです、
はい
はい、なんとキカラジの関東最前線基地中華料理公園におきまして、
はい、
クリスマスの日キカラジメイトプラスアルファ30人余りが集まっての大クリスマスパーティーが開かれて
関東で
関東で
ほら
その幹事青葉タン、
はい、
ね、で青川さんのメッセージを読みますと、キカラジのおかげでツイッターでつながった同士がクリスマスなんか寂しいから3人で集まりましょうという勝又さん、木月さん、青葉さん、そんなやり取りから始まった寂しいもの3人会がどんどん人が増えて31人です
ご、
参加者はキカラジメイトだけではありませんでしたが、村山さんのインパクトのある映像でリスナーもイーストも参加者もあの中で増えるのではないかと思ってます、はい、なんとですね、私があの東京に行きまして、東京で時田浩一先生にムービーを撮っていただいて、スペシャル参加という感じでですね、登場させていただいたんですね、
はい、拝聴しました。
拝聴ですか。
拝聴ですよ、
はい、ありがとうございます。長男ですよね、というわけで、その非常に盛り上がって二次会までもう終わることなく続いたというね、報告も青葉さんから頂戴して本当に
嬉しい限りでございます。
ました、来週は林アナウンサーおすすめのあれってことで盛り上がっていきたいと思います、
はい、
聞かせられないラジオ、それでは皆様また毎週。